マルコによる福音書15章を開いてください。私たちが受難の季節って言ったらいいでしょうかね。その学びをしていってますけれども、イエス様の埋葬のところに入ってきています。で、15章の42節から最後までを、そうですね、これまず最初全部読んでいきます。いつもはですね、このなんですかね、この午後に一節ずつ見てって、そして午前中にこの一部を取り上げていきますけれども、今日はこの一節ずつじっくりと見ていく、午後にやっていることを続けてやって、それから深めていきたいなと思っております。では読みますね。さて、すでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼び、イエスがすでに死んだのかどうか尋ねた。百人隊長に確認すると、ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは雨布を買い、イエスを下ろして雨布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。ということです。まず、まだ皆さんに、お伝えしていなかったこと、お祈りをありがとうございました。昨日じゃなくて先週はここにおらず、先々週の日曜日の夜に成田空港に行きまして、そして、おとといの夜ですね、に無事にトルコから戻ってきました。トルコで何をやってたかといったら、トルコのパンとかなんて言って、なんかね、トルコ料理もたくさん食べましたけれども、その観光ではなくてですね、首都の足跡をたどっていく旅であったんですね。アンティオケから13章にあるですね、使徒の働きの13章にあるアンティオケから始まって、そしてその宣教の通っていった道をほぼ同じところをたどっていきました。それからこの西側に行くとですね、そこは7つの教会、この黙示録でヨハネが啓示を受けたあの7つの教会があります。そこもすべて回っていきました。で、最後にこのトロアスというところでヨーロッパへと向かうんですけど、そのところも近くも通っていきました。ということで、このトルコというのは実はこの新約聖書の舞台そのものであって、そして主たる人たちがすべてそこで活動していました。まずパウロはもちろんのこと、ペテロもですね、このアンティオケに行ったり、あるいは第一ペテロを見るとですね、この小アジア、今のトルコにある教会に対して手紙を出しております。ヨハネは黙示録を書いた後、エペソに拠点を置いて最後の活動をされてしていたのであって、もうペテロ、ヨハネ、パウロは確実にいて、あとテモテも小アジア出身だし、テトスもおそらくそうだし、ルカもそうでしょう。ということで、イスラエルというのは教会が誕生したところではあるんですけれども、エルサレムで誕生しましたが、ゆりかごですね、赤ちゃんがこの育てられていったゆりかごはトルコにあるわけなんです。で、団長がですね、このカルバリーチャペルの北、カリフォルニアにあるこの教会で、この牧会をしているジェイ・マカールさんなんですけれども、彼はですね、聖書的な背景についての本も、この書いていって、でまた新たな本を書くんですね。その題名が Behind the Story、このその話の背景ということなんですけれども、彼が結局強調していたことはですね、聖書の話をこう読んでいくときにですね、その字面だけをたどると読み間違ってしまうので、その背景を知っていく必要があるということなんです。で、難しいなっていうふうに聞こえるかもしれませんけど、むしろ逆で、背景を知ると 決して難しいものではなく、むしろ素朴で無教養の人が読んでそのまま分かるように書いてやるっていう話なんです。で、私たちは聖書の字面を読んでいくと難しくて、神学者とかですね、このよく聖書を知っている人でなければわからないと言って一生懸命それで解説の、まあなんかロースミッションもそんなふうになっちゃうかもしれないですけど、解説のですね、あのものをこの見ていくわけですけど、当時の人にとってはですね、これがもうすぐにパッとわかる。だから僕はその話をずっと聞いていて、この小学生ぐらいの人たち子たちがこの日曜学校で聞くような感じで書かれているです、ね、その小学生の子が聞いてこうだなって思うように書かれているというか、イエス様が語っていたというふうに理解しました。で、例えばどういうことかということでちょっとお願いします。はいはい、これはトルコのイスタンブールで、イスタンブールというのは昔コンスタンチノープルといって東ローマ帝国の首都ですね。まさにこのキリスト教が国教化された首都にあるものなんですけれども、これ、でっかいオベリスクって言ってですね、これ高いこうなんか塔みたいになっている、その、下にあるものがこれローマ皇帝なんですね。ここにいるのがローマ皇帝が、ここにあるのが月桂樹です、ですね、冠です。これを、この階段上がって受け取るんですね、この競争で勝った人が。で、このオベリスクというのがこの碑文、高い塔みたい柱みたいになっているのが、競馬場の真ん中にあるんです。で、ベンハーをご覧になった方ですね、有名な場面、競馬ですね、4頭の馬がいて、そしてそれを運んでって競争するじゃないですか。最後にベンハーが階段を上がって、そして、皇帝からユーカリの、まあ、今はね金メダルとか銀メダルですけれども、そうではなくて昔はこの、ユーカリで月桂樹でできたですね、この冠を受け取る、まあ、この場面なんです。で、ここから何を話したかというと、なんと驚く、で一緒にね大城勝さんとトルコ旅行行ったんですけど、彼がこうやって彼も一緒にビデオ撮ってたんですよね、私も撮ってたんですけど、彼もニコッと笑ってですね、ピリピの3章の14節の背景になってるんです。で、それがキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのですと。この上に召してくださるっていう言葉を聞いたときに、ピリピの人たちはこれを思ったんです。上に行って、ね、こう階段で上に上がって呼ばれていくんですよ、皇帝に。そして冠を受け取る、賞を受け取るんです。で、このように上に召してくださるっていうのが、なんか上に召し何なんだろうなって、こう分かんないんだけど、当時のピリピの住民が聞いたらこれをすぐ思い出すんです。ベンハーの場面でもいいですけど、というように教えてくれるんですね。教えてくれた。基本的に彼はそういう話をずっとしてくれてって、なんていうのかな、こうなんか難しくて分かる、特に黙示録とかね、難しくて分かりませんっていう言葉が、聞いて理解して守ることができる人は祝福を受けるって書いてあるように、昔はこんな書いてなくてただ聞いてただけなんです。それでも分かるんですよ、ということをその現場に行って彼は解き明かしてくれたんですね。とても分かりやすい言い回しをこのパウロなど使徒たちが行っていたわけなんです。で、前置きが長くなりましたが、ここの箇所、マルコの今読んだ箇所もですね、埋葬の場面にも背後にある話があるんですね。なんでこんな急いでイエス様の死体の下げ渡しを願ったのか。で、 ということなんですが、そのまま葬る、死体というのは葬るで、ね、墓に入れるというのは私たちは当たり前に思っています。ところが違うんです。また総督ピラトは驚いたって書いてます。そして百人隊長にも死んだことを確かめさせています。十字架につけられたものは実はそのままこのような丁重に葬るということはまずありませんでした。頻繁に行われることはなかったんです。ここで知っておかなきゃいけないことは、ちょっと皆さんに気持ち悪くさせてしまうかもしれませんが、言わなければいけない背景です。放っておきます。だいたい死ぬのが長いと2日ぐらい、その場で息がまだある状態の人までいるんですね、十字架につけられていると。でもイエス様は9時につけられて、今この時点では6時間から9時間までの間しか経ってないんです。ですか。そして死んだ後も放っておきます。しばらくはどうなりますか。腐敗が始まります。鳥が来て食べてってしまいます。または実は私たちね、十字架っていうとね、こう丘の上でこう高いところにイエス様がおられるって見るけども、意外に近いところですね。意外に近い、もうこの私たち目線のところにイエス様が十字架に、十字架っていうのはそういうものだったんです。だからなんかわかんない獣が来てこう食べちゃうとか、そういうことも可能だ、そういうこともよくあったんです。でそこまでして死んだ後にも報われないっていうかな、どんなに無垢い死に方をしても丁重に葬られるのであればその人の尊厳が保たれているところが、このような野ざらしにされてそのまま食われていくということをしていくことによって、もう本当に恥ずかしめを受けているわけなんです。これがお前たちローマに反逆したら、ローマに逆らったらこれだけ罪が重いんだよっていう見せしめなんですね。ヨセフが勇気を出して下げ渡しを願いました。ユダヤ人の方はこのようなことを決してしません。必ず埋葬をしていく、自分たちの義務だと思っています。命を懸けてでも死体を探して、そして墓に葬ることをします。旧約聖書の話でサウルが死んだ時のことを思い出してください。サウルがペリシテ人との戦いで敗れて、彼は首が切られてしまいましたが、その胴体はベテシャンというところでですね、この吊るされていたわけなんです。でベテシェメシ、そしてヤベシュギルアデという遠くにある町から住民が急いでそこに行ってですね、取り下ろして自分のところに戻ってきて仮装してお骨を自分たちの、町で丁重に葬ったことが書いてあるんです。ペリシテ人が占拠している町ですから殺されるかもしれません。にもかかわらず命を懸けて死体を引き取りに行ったんです。でこういうのがユダヤ人の伝統価値としてあります。例えば今のイスラエルでもガザに誘拐された人、たとえ死んだ人でも交渉をします。そしてこのハマスと交渉をします。そして、このテロ事件を起こして捕まっている者たち囚人交換、死体なのに交換するという条件にもなるんです。ですね、ここまで大事にするんですね。ところがですね、ローマ人には問題にならなかったけども、ユダヤ人には問題になったことがあった。それがここに書いてあった42節で、すでに夕方になっていて、備えの日、すなわち安息日の前日であったって書いてあるんですね。でも日没になると、安息日になり、あらゆる労働をやめなければいけなくなる。死体の埋葬もやってはいけないことになっていました。 そして申命記の21章の23節には、木に吊るされているのは呪われていて地が汚されるから、この土地が汚されるから取り下ろさなければならないということも日没前にね、それも書いてあります。で、先ほど言いましたようにイエス様が息を引き取られたのは午後3時であって、本当に急いで墓に入れなければなりません。ヨセフはイエス様が死なれたことを確認していたので、下げ渡しをここで願っているんですが、勇気を出してなんですね。勇気を出して、勇気、何の勇気がいったのか。だってイエス様の罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあるんです。ローマには王がいます。カエサルがいます。皇帝がいます。それに反逆したものの弟子であることが分かれば、ローマから何かされる、制裁が与えられる可能性が十分にあるわけです。しかし彼は正しいと思うことをしたんです。ここが弟子である特徴ですね。まあ、肝心の弟子たちは逃げました。そしてあの総督ピラトはイエス様は無罪であることが分かりながら、群衆をなだめるために十字架に引き渡したんです。すべてが恐れから行ってしまったことです。勇気が必要ですね。正しいことを行っていく時に勇気が必要で、主に言われていることを優先させていき、恐れによって退くことなく前に出ていくということが必要になってくるわけです。で、ヨセフのまた話を続けてしますと、アリマタヤの出身とありまして、これが預言者サムエル出身の町ラマと同じではないかと言われています。北東8キロぐらいですね、エルサレムから。そして有力な議員でとあります。これサンヘドリンの人たちのことですね。このユダヤ人たちの中には最高議会があるわけです。これサンヘドリンと言いますが、70確か2人かな、そしての中の一員である可能性があります。で、もう一人そういう人で、隠れ弟子がいたんですけど、覚えてますか、誰ですか。ヨハネによる福音書に出てくるんですけども、有名なニコデモですね。夜一人でイエス様のところに来て、そしてあなたは神から来られた教師だと思うっつったら、新しく生まれなければ神の国に入ることはできないとイエス様が言われた。で、このニコデモですけれども、後で、このイエス様のことが罪人であるというふうに、このユダヤ人のこの権威がある者たちが言ったときに、サンヘドリンで言ったときにですね、そうではないでしょうと、このニコデモが、この抗議をした場面も出てくるわけです。そして葬るときになんともつ薬をですね、大量に持ってきた、まあ、金持ちでもありますから。このように、まあ、隠れキリシタンならず隠れ弟子が今ここに勇気を出して現れてきて、ヨセフがその一人なんです。で、神のなんでそこまでできたかというと、神の国を待ち望んでいたって書いてますね。神の国を待ち望むってどういうことか、まあ、このヨセフのことを考えますと、人々が見向きもしないような時にも神様のなされていることを見つめることができる人って言ったらいいでしょうかね。覚えてますか、似たようなことで行動を移した女が一人います。弟子たちから咎められた女ですですね、マリアですね。水越の祭りの6日前にものすごい高価な香油をですね、イエス様に注いで、もう、ほぼ1年分に相当する、老賃ですね、この賃金に相当するものすごい、もう安い車だったら簡単に買えてしまうぐらいのね、今で言うと、それを一気に注いだ、埋葬の準備をしたからなんだとイエス様がおっしゃいましたが、誰も見向きもしない時にそれでも神様がここにおられるということを知ってですね、動いていく、これを神の国を待ち望んでいたからなんですね。私たちはどうしても自分の損得で動いてしまいます。都合が良ければ、その通り動きますけど、都合が自分にとって悪くなるとですね、この動かない、 ですね。けれども神の国を何ですか、まず第一に求めなさい、神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。私たちの弱さはですね、その加えて与えられるものを一番にして求めていくんですね。何にしてもそうですね、祝福であるとかそういうもの何でも、このそれを求めていったらいつまでも与えられないけれども、それはなくていいんですと決めて、そして神の国を求めたら、いや実は加えて与えられるんです。神様は意地悪な方ではありません。必ず加えて与えられますけど、優先が何なのか、優先順位が何なのか、でこれが正しく生きていくこと、まっすぐに生きていくことであります。でピラトが先ほど死んだのかと驚いたってありますね。マルコによる福音書に何度も何度も驚いたっていう言葉が出てきました。驚いた、日常をこうから違うもの、非日常、いつもとは違うことがあって驚くんですね。いつも同じことが起こっているのは、イエス様との出会いが、本当にイエス様との出会いがあれば起こってるんですよ。何かが起こってる、非日常的なことが起こるんですよ。なんか今思い出しましたけど、昔小さい時ね、毎日毎日僕ら鉄板乗ってきて泳げたい野球もLP のレコードでって言ったら年が分かってしまいますが、小学生の時に何度も何度も聞いてました。まあ、そのような中で非日常のことが起こります。でなんで非日常なのかというと、ピラトにとってはこの死んだという報告はそんな早く来ないんですよ。来ないんです。けれども死んだということで驚いたんですが、イエス様がですね、息を引き取ったっていう言葉が前回の学びで、2週間前の学びで見たじゃないですか。これ大きいんですね。イエス様がご自分で命をお捨てになったんです。人に無理やりその意思に反して命が取られたのではないんです。ここに日常との違いがある。他の何人ものたくさんの人が十字架刑にあって当時は殺されていたわけなんですけれども、誰もが生きたいと思って死んでいくんです。しかしイエス様はこれがミッション、使命だと思って死んでいかれて、それは何ですか、私たちを愛しているから、私たちの罪のために自ら進んで死んでいってくださったわけなんですね。だから驚きをピラトに与えたわけなんです。そして45節に、百人隊長に確認するとピラトはイエス様の遺体をヨセフに下げ渡したとあって、あの百人隊長ですけれども覚えてますか、十字架でイエス様が死なれた姿を見て、この方は本当に神の子であったと言った本人であります。で ピラトは確実に死んだことを確認しなければいけないわけなんです。これとっても大事な作業なんです。死んだことの確認ってめちゃめちゃ大事、いろんな意味で大事です。ここでは十字架刑ですから死ななければいけないんです。ローマの法律で十字架刑に処せられるんですから必ず死亡確認をします。まあ、以前も例えで使いましたが、私ビンラディンがね、このどうやってこの精鋭部隊ですか、このアメリカのシールズですか、死んでた映画見たんですけど、最後にその CIA のその担当の偉い人がですね、女性ですけれども、こう袋に入っているこのビンラディンをこう開けるわけですね。そして自分で確かめるわけです。で彼女はもう何度も何度もビンラディンがこの誰かが撮ったですね、このスパイが撮った写真を持ってますから、でそれと確かめて、それで死亡を確認したんだと。でここでも百人隊長はもう現場で十字架刑を何度も見ている本人です。ですね。 なので死んだのを確認するのはプロでもあります。でその現場にいた担当している百人隊長に聞いて、それで死亡確認をしたというこういうことです。でここがここでの最も大事なことです。イエス様は死んだんです。確認しすぎても足りないぐらい大事な確認。イエス様が少しでも、確認しすぎてもいいぐらい大事なことです。こう言った方がいいね。でイエス様が死んでいないのに息を吹き返したとしたら、これなんて言うんですか、日本語で蘇生と言います。あの臨死体験とかね、よくあるじゃないですか、奇跡が起こりましたとか、あれ蘇生です。ですね、あのワープロで打つとね、よみがえるって打つと、皆さんあのこれクリスチャンの中でもこのよみがえるって言うとね、蘇生の蘇でよみがえるってバーって感じ出ちゃうんですか、あれはあの実は間違いなんです。あの何ですか、こっちのよみがえる、なんだこうもう一つのよみがえりなんですけど、そちらですよ。この死、これ倒れてるのが起き上がるって意味なんですよ、もともと起きるっていう。で復活ではないんです、その蘇生は。わかりますね。復活は死んだんです、その人が生き返るんです。死んだのに生きたから、生き返ったからこそ、その本当の命があり、私たちはその復活の希望によって新しく生まれたんです。第一ペテロの一章の3節に、神はご自分の大きな現れのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいましたと。あの人間はどうしてもですね、死んだことを受け入れられません。これはもう人間の気持ちとして当たり前なんです。死体に、死んだばかりの人に話しかけることは当たり前ですね。でその後もずっと話してしまうこともよくやってしまいます。そしてあと夢に出てきたとかですね、もう鮮やかな夢本当に現れたとか、そして日本人のその死生観の中には、やはりいる、残っている、まだ生きているというふうに思いたいので、いろんな、まあ、そういう何ていうのかな、供養があったりとかですね、あとお盆もそうですね、もうそのまま延長で生きているんだという、あとは誰かに乗り移ってるとか、まあ、映画に出てきますよね。そういう考え、だから死んだことが受け入れられないんですよ。全てが終わったんです、終わりなんです。ところがどうしてもそれを受け入れられないので、その可能性を探っていってしまいそうになるわけなんです。いろんな意味でそういうことが言えます。もう終わったんだ、だから終わりなんです、次に動かなきゃいけないんです。ところが過去にしがみついてしまうという私たちの弱さがあるわけなんですね。可能性を見出そうとする。でも復活の信仰というのは、まずは死んだイエス様が死なれたし、そして私たちが罪にあって死んだんだということを受け入れないと本当の意味での信仰にならない。エペソの2章の1節に、あなた方は自分の背きと罪の中で死んだものでありと。死んでるんです。救命士のための話は私よく例で使います。川で溺れてるとか、どこかで溺れてる人を助けるために、あのライフガードいるじゃないですか。助けるためにですね、もがいているときに近づいちゃダメなんですって言われるらしいです。ひどいよね。 むごくない？冷たいよねって普通思いますよね。こうもがいてるのに何もしないんですよ。なんで近づかないかというと、もし掴んだ、もし助けようとしたら、あっちは必死ですから、必死でそれを掴んで2人とも死んでし、溺れてしまうからです。諦めた時に、もうダメだっていう時に、沈んでいこうとする時に、自分が自分で生かそうとする気力をなくした時に、こう捕まえることが、その助けることができるという話を聞いたことがあります。イエス様の救いも似ています。私たちが何か自分の中に良いものがある、可能性がある、それでやっていこうとして、それで信仰を持ったと、イエス様を信じたというふうにしていてもですね、どこかで苦しみあえいでしまいます。死んでないからなんです。まだに罪の中で死んだのだということを知ると、あとは憐れみによってのみ神様の救われなければいけないということが分かる。助けられる、救われる前に自分が救いようがない存在なんだということを受け入れる必要がある。それで初めて救いなんですよ、ね、死によって救いをもたらします神は。そういう例が旧約聖書にもたくさんあります。聖書の全体の原則です。例えばノアの箱舟はどうですか。多くの人々が水によって神の裁きを受けて死にましたが、同じ水によって箱舟の中にいる人たちや動物が救われました。出エジプトもそうですね。エジプトの軍隊は航海の中で、この海の中で沈んで死にましたけれども、同じその海を渡ってイスラエルの民は救われました。そこにどちらかにつくということはできないんです。死ぬか生きるか、救われるか滅びるかのどちらかだけなんです。そして46節に、ヨセフは天布を買ってイエスを下ろして、天布で包んで岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしておいたとかあります。丁重にイエス様を葬りました。天布も購入してですね、真新しいものを用意しました。墓ですけれども、これが先ほどのね、聖書の背景の話ですよね。知っておく必要があるのは、岩を掘って横穴ですか、こう岩を掘って入るような墓というのは、その辞書、この土地も購入しなきゃいけないでしょ。で、岩を掘る、お金かかるんですよ。まあ今で言ったらマイホーム持つみたいな感じ、高価な買い物なんです。だからヨセフは裕福なんです。まだ誰も使ったことがないっていうのは本当に新品です。中古の家ではなく、新しい家を建てるようなものです。貧しい人は地面に穴を掘った縦穴になってました。だから立って、ね、入って、そうだね、これ地面に掘って入っていくような、そういうものですけれども、裕福な人がこのようにして埋葬されます。そしてどのように埋葬するかというと、遺体を安置します。これ大体僕今まで入ったことのあるこの、ところというのは、こうなんていうのかな、岩を掘るんですけど、こういう感じで掘るんですね。皆さんで見せると、こういう感じで掘るんです。横から見ると、だからこの、安置するベッドみたいになっているところがあって、でこれがこの字になってます。皆さんから見てこうなってる、こうなってるね。だから3人は少なくても入れる、まあ、もっといろんな形がありますけれども、こう入れるようになっているわけですね。そしてそこに置くんです。で山のように包ん でその前に本当はこういうと、香料をですね、このつけてからなんですけど、それは腐敗による匂い消しなんです、ね、でこれができなかったんです。時間がなかったから、急いでほら安息日に間に合う。だから後で16日で16章で次の夜明けの時にそれをやりたいと思って女たちがやってきたんですね、うん、で1年ぐらいすると白骨化しています。そのお骨を骨箱、骨箱、骨の箱に入れて、そしてまあどっかその同じところに安置するわけですよ。そうするともう一回再利用できるわけです。そこにないわけですからね、ご遺体がもう。という墓が今でもイスラエルに行くと 至る所に見つかります。オリーブ山のところにはなんとイエス様を信じたユダヤ人のね、そういう墓があってですね、その骨壺も見ましたけれども、このようにしてイエス様が丁重に葬られるということも神のご計画の中にありました。イザヤがこれが起こった約700年前にこう言ったんです。53章の9節で、彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共にその死の時に設けられた。驚きますね。700年前ですよ、大体。富む者と共に葬られる。もうこのイエス様の十字架の出来事は偶然ではない。人が何かやったことではない。もう神ご自身の全ての計画なんですね。で、これがね、本当に私たちが理解するのは一生かかります。理由は何か。こんなひどいことが、なんで神のご計画なんだっていうことなんです。私の生活の中に何かひどいこと、大変なこと、試練とか辛いこととか起こっているときに、なんでこれが神のご計画の中にあるのかって思いますよ。しかしイエス様は全ての人の負い目、罪を負うために死んでくださった。これこそが私たちを救うためのご計画であって、それが神様が前もって用意しておられたということですね。で、最後にマグダラのマリアとヨセの母マリアは、イエスがどこに納められているかよく見たとあります。じっくりと2人のマリアが見ていました。まあ、彼女たちは後でこういうと氷をですね、このあてがうためにこの見ていたんですけど、それが結果的に証言者となるわけです。最後の最後までイエス様がそこにいたということが確認できて、それで石が転がされます。で、この石は大の大人が、男の人がね、3人ぐらいいてようやく転がせるかなっていうぐらい重いんですね。ということで葬られたことが確認でき、封印されました。これで終わったんです。ここまでだったら。でも、この終わったっていうことを受け入れなければいけない。何か人々はイエス様のような神様の証を拒んだっていうことです。神との関係を、この人が一生懸命頑張って神に到達するっていうことではなくて、私たちはどうしようもないから、この神の方が人として近づいてくださったと。で、このメッセージも全ては嫌だったんです。私たちが自分で救いたいと思ったからなんです。そしてイエス様がいろんなことをして、この癒しを行われて、そういう贖いですね。で、このそだからこの方こそが救いなんだと、イスラエルの救いはここにあるんだという希望も全部が完全に打ち砕かれました。弟子たちはもうこれで終わったんだ、そう受け入れなければいけませんでした。もう終わったんだ、これを通って、これを避けて私たちが復活は語れないんです。皆さんの生活の中でも、皆さんの人生の中でも、そういうことがあるかもしれません。もう終わったんだ、全ては終わったんだ、これをまず受け入れる。罪の中に死んでいるんだ、罪を犯したんだ、まず受け入れる。そして復活があります。その石は転がされます。そして全ての希望が戻ってくるわけです。生き返るわけです。どうかこの1週間の間ですね、このことを思い巡らして、そしてよみがえりのイエス様の言葉をですね、見ていきたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが 死が与え、それから命を与える、このあなたの生き方を、よみがえりを、このあなたのデザインを覚えます。種も死ななければ多くの実を結ばないとイエス様は言われました。すべてのものが死んでいきます。しかしあなたがキリストにあって、死んだところから、何もないところからまたあるものを作ってくださる方であることをありがとうございます。神様、どうぞあなたのお働きが私の間で行われますように、この教会にも与えられますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に家も行く。